説教十字架の勝利、斉藤忠神学生。
本日は受難節に主イエスの極難を覚え、主にある福音を皆様と共に分かち合い感謝したいというふうに考えております。さて、福音とは何でしょうか。福音とはギリシャ語でユアンゲリオンと言います。福音書の書かれた古典ギリシャ語ではこの言葉は良い知らせに対する報いであったり、それを伝えた人への報酬を意味するとともに、その知らせ自体をも指していました。つまり福音とはもともとは勝利の知らせといった意味でしたが、後には喜びをもたらす知らせを意味するようになったわけです。この福音とは、神が主イエス・キリストによってイスラエルへの約束を成就される良い知らせであり、すべての人に救いの道が開かれたことを伝えるものであるのであります。初代教会では主イエスの生涯と教えを伝えることで福音書という一つの文学様式を生み出しました。福音書には皆様ご存知のようにマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つがあります。その4つの福音書の中でもマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書を共感福音書と呼びます。3つの共感福音書は文脈も共通点が多く、また文体も類似して相互に依存関係にあることから、同じ見方で書かれたとの意味から共感福音書と呼ばれているわけです。そしてこれら4つの福音書の中心点がどこに置かれているかは歴然としています。それは主イエスにおいて神様がこの世に下り、罪深い世の救いのために、私たち一人一人の救いのために十字架上で死んでくださり、3日後にはよみがえり復活されて神の清さ、義と愛とを示されたものです。この救いの喜びを告げ知らせ、それを信じて救われるものが起こされることを願って、これらすべての福音書は書かれているわけです。今日の聖書箇所はマルコ福音書の中心課題である主イエスの受難と復活をご自身が弟子たちに予告された場面でありますが、主イエスの最も近くにいて主イエスを最もよく知っているはずの弟子たちでさえ、その死と復活の意味が分からず誤解するという場面であります。マルコ福音書には主イエスご自身による3回の受難予告がありますが、それらを比較することによって一つの意義深い要素が見えてくると言えます。先ほど読みいただいた今日のこの聖書箇所の文章の構成は、まず32節における状況設定、 そして33節から34節の主イエスご自身による受難予告、その受難予告に対して35節から40節にある弟子たちの誤解、そして41節から45節に至る弟子たることに関する教えと、明らかに4つの部分に分けられると言えます。それでは今から聖書を読みしながら話を進めていきたいと思います。まず10章の32節をお読みいたします。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。このように書かれています。32節の冒頭に、一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれたとあります。主イエスと弟子たちの一行は今エルサレムへと登る途上にあります。この旅はですね、前の10章の一節、前の80ページになりますが、10章の一節から始まりました。そこにはイエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられたとあります。ここにあるそことは、これまで主イエスが伝道してこられたガリラヤ地方を指しています。主イエスはガリラヤ地方を去ってヨルダン川の東側を経由して南のユダヤ地方へと向かわれたのでありました。目的地はエルサレムです。神殿があり、ユダヤ人たちの信仰の中心地であるエルサレムへと主イエスはいよいよ登っていこうとしておられるのです。その旅において主イエスは先頭に立って進んで行かれたのです。それでは戻りまして33節と34節をお読みいたします。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活すると。先ほどの32節には、それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたとありました。先頭に立ってエルサレムへと向かう主イエスを見て弟子たちは驚いたのでありました。彼らはなぜ驚いたのでしょうか。従う者たちは恐れたとあるように、この驚きは恐れを伴っていたと言えましょう。主イエスが向かっていこうとしておられるエルサレムで恐ろしいことが起ころうとしているわけです。このことを主イエス自身がお語りになったのが32節後半からこの34節です。これから登っていくエルサレムで何が起こるのかを主イエスははっきりと詳しく話されました。ここで人のことは主イエスご自身のことであります。主イエスはエルサレムで異邦人の手で死刑に処せられるわけです。この 音書で主イエスはそのご自身の受難予告をすでに二度にわたって弟子たちに告げてこられました。その部分は開けませんが、最初は8章の31節において、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっているとご自身が語られました。そして2回目は9章31節で、人の子は人々の手に引き渡され、殺される。殺されて3日の後に復活するとありました。これまでの2回のこれらの受難予告に比べて、この本日の聖書箇所にある3回目は、受難予告は格段に詳しくなっていると言えるんではないでしょうか。エルサレムにおいて主イエスに起こることは、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されと暗示されているのです。それは彼らの本拠地がエルサレムだからです。そのことがここではっきりと示されているわけです。また、異邦人に引き渡されるということがここで初めて語られます。異邦人が主イエスを侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺すという具体的なことまで示されています。そして十字架につけられて殺されることが暗示されているわけです。この十字架の死刑というのは、ユダヤ人の間にはない習慣でした。これは異邦人であるローマの死刑の方法の一つでした。主イエスはローマ帝国の総督に引き渡され、その判決によって十字架につけられると暗示されているのです。そのようにして、ご自分が殺される場所であるエルサレムに向かって主イエスは今、先頭に立って進んでいこうとしておられるわけです。つまり、明確にご自分の意思で十字架への死へと歩んでいこうとしておられるわけです。弟子たちや従う者たちはそれを見て驚き、恐れたのでした。続く35節から40節までをお読みします。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるのか、できるか。彼らができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし、私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは、定められた人々に許されるのだ。このように書かれています。この驚き、恐れの中で、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが主イエスのもとに来て、栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと願っています。このヤコブとヨハネの兄弟は、 シモン・ペテロとアンデルの兄弟と共に最初に主イエスの弟子となった人々でありました。最古さんの弟子としていつも主イエスのおそば近くにいたのでした。この二人が主イエスに願ったことは何だったのでしょうか。栄光をお受けになる時と彼らは言っています。主イエスがこれから栄光をお受けになると彼らは考えているのです。しかし主イエスはたった今これから行くエルサレムで殺されることを予告なさったばかりでした。どうしてそれが栄光をお受けになることとつながるのでしょうか。ここに主イエスがこれから受けようとしておられる苦しみと死と弟子たちがどのように受け止めていたかが示されていると言えます。弟子たちにとって自分たちが信じ従っている主イエスがそのように殺されてしまうということは大変なことであります。そんなことになるなら従っていっても仕方がないのではないか、主イエスの弟子であることをやめた方が良いのではないかとも思われるのではないでしょうか。しかし弟子たちはそうは思わなかったわけです。それは主イエスがこのような苦しみや死を通して栄光をお受けになると言われていたからです。殺されてしまってそれで終わりということではなく、むしろその死を通して主イエスの救い主メシアとしての力が表され、その栄光が示され勝利するのだと思っていたのでした。主イエスはこの苦しみを通して栄光をお受けになり、この世界とすべての人々を支配なさるのだという弟子たちの希望を、彼らはこの3日の後に復活するというお言葉の中に見出していたのかもしれません。つまり弟子たちは主イエスがエルサレムへと先頭に立って進んでいかれていることを驚いてはいますが、単に恐れてはいなかったのであります。それは32節に弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと弟子たちとその他の従う者たちとの反応を区別していることかと思うことからも推測できるのではないでしょうか。弟子たちは主イエスがいよいよ先頭に立ってエルサレムに登っていかれるのを驚き、その時が迫っていると考えましたが、苦しみを通して主イエスが栄光をお受けになる時が来たという期待をも大きく抱いていたのでした。それゆえにヤコブとヨハネはこのようなお願いをしたのではないでしょうか。ヤコブとヨハネが願ったのは、主イエスが勝利して栄光をお受けになり全世界を支配なさるとき、自分たちを右と左に座らせてくださいということでありました。つまり主イエスが王座に就かれるとき、自分たちを一番の側近として右と左の地位に与えてくださいということでありました。彼らはそこに他の弟子たちとの間の序列を考えています。主イエスのすぐ右と左の座を得る、それは他の弟子たちよりも高い地位、より栄光ある立場を得たいということであります。彼ら弟子たちが今エルサレムへと進んでいく主イエスに従っているのは、この先に待ち構えている 苦しみを経て主イエスが栄光をお受けになる、その時自分たちもその栄光に預かることができると考えているからです。主イエスの弟子となり、いろいろなものを捨てて従ってきた、そのことはそのことに対する報い、ご褒美があるはずだという思いなのかもしれません。このヤコブとヨハネに代表される弟子たちの思いは、私たちが教会の中で共通して抱く思いと同じなのではないでしょうか。それは救い主イエス・キリストの勝利と栄光に預かりたいという思いであります。私たちが主イエス・キリストを信じて従っていくことの根本にある動機はこれなのではないでしょうか。私たちが信仰を持って生きようと決心するときに必ず願うのは、自分の人生を、日々の生活を信仰によってより充実したもの、平安と慰めのあるものとしたい、あるいは暗い日々を明るくしたい、前向きな思いで生きていたいということではないでしょうか。つまり私たちは誰でも皆、広い意味で主イエスの勝利と栄光に預かりたいと願っています。信仰者になるのです。主イエスが救い主であると信じている私たちは、主イエスによる救いの恵みを身に帯びて、その栄光を映し出すものとして生きていこうと努力しています。そこにはいろいろな苦しみも伴います。その苦しみを背負って忍耐しつつ頑張って努力していくことにより、主イエスの勝利と栄光に預かることができる、主イエスの右と左に座ることができるような立派な信仰者になれる、それを目指して私たちは歩もうとしているのではないでしょうか。私たちは信仰を持って生きるためには、さまざまな苦しみをも耐え忍ぶ努力が必要であって、そうでないと主イエスの栄光に預かれないと思っているのではないでしょうか。ヤコブとヨハネが思い願っていることを、私たち一人一人も願っているのではないでしょうか。主イエスはこの二人に38節で、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていないとおっしゃいました。そして私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるかと問われました。それは主イエスはこれから十字架にかかって死のうとしている、二人とも主イエスと一緒共に一緒に十字架にかかって死ねるのかと問われているのではないでしょうか。主イエスの左右に二人が共に十字架につけられなければならないと主イエスは言われたのであります。ヤコブとヨハネはその意味が分かっていなかったので、できますと威勢よく答えています。しかし彼らはこの後、主イエスが捕らえられた時に逃げ去ってしまいます。主イエスの飲む杯である、共に十字架を受けることはこの二人にはできませんでした。最後に41節から45節をお読みします。他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一度呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では 支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間はそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。ヤコブとヨハネの願っていることが間違っていることは、このお読みした41節の他の10人の弟子たちが腹を立てたことによって示されていると言えます。栄光を受ける主イエスの右と左に座ろうとする彼らの願いは、苦しみをも耐え忍んで努力して主イエスの栄光に預かろうとする真面目な思いではあったではありましょう。しかしそれは結局他の弟子たちよりも偉くなろう、上に立とうとする、つまり人間の間での序列を競うことであり、他の人たちとの交わりを破壊する思いではないでしょうか。ここで主イエスは偉い人が他の人々に権力を振るっていくような、誰かが上に立って他の人を支配するような関係を生んでいることは、まことの神を知らない異邦人と同じあり方だと言われました。主イエスの弟子たちの交わりはそれとは違うものであるはずだとおっしゃっているわけです。そして主イエスがお命じになったのは、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさいということでした。この教えの根拠土台となっているのが最後の45節にあります。人の子は仕えられるためではなく、仕えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである、とこの部分になります。主イエスご自身が私たちによって仕えられるためではなく、むしろ私たちに仕えてくださるためにこの世に来てくださったのです。それは十字架にかかって死ぬことによって罪に捕らえられ支配されている私たちを解放するための身代金としてご自分の命を捧げてくださるためだったのです。主イエスによる その救いの恵みは私たちの努力や忍耐で得られるのではありません。全く主イエスの一方的な恵みであり愛であるわけです。主イエスはヤコブとヨハネに、確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになると言っておられます。ヤコブとヨハネを含めて、他のどの弟子たちも主イエスと共に十字架につくことはありませんでした。主イエスはヤコブとヨハネだけでなく、私たちのためお一人で十字架にかかって死んでくださったのです。しかも主イエスの十字架の死と父なる神様の力による復活によって罪の許しと新しい命という救いが私たちに一方的に与えられたわけです。私たちのすべてを救う主イエスの十字架は神様の愛そのものでありました。 お祈りをいたします。御在天の主イエスキリストの父なる神様、尊き皆を賛美いたします。神様は私たちの思いを超え、限りなく永遠にして変わることなく私たちを守り、この世界をすべ収められておりますことを深く感謝いたします。私たちは神様に作られた被造物であるにもかかわらず、身旨を顧みず、あたかも自分が神のごとく振る舞うものであり、その過ちに気づかぬ愚かなものでしかありませんでした。そんな高慢な私たちをも、御子イエス・キリストの十字架の救いの御業で救い上げてくださり、御国の平安の中に置いてくださいましたことを感謝いたします。そして復活され、今も生きて聖霊をもって導いてくださいますことを深く感謝いたします。加えて罪救われた私たちでありながら、自分の努力や働きによる信仰によって神様の恵みを受けられると考えてしまう哀れな罪人でしかありません。そんな罪深い私たちのために、イエス様が十字架にかかってくださったことを深く覚え感謝いたします。今日の御言葉を通して、私たちの信仰を深め、御前にへり下るものとなれますようお導きください。御声を聞き取る耳をお与えください。そして御声を聞き逃すことなく、御旨を成していくことができますようお導きください。これらの数えきれない多くの御恵みを深く覚え、ただ言葉だけでなく自分自身のすべてを捧げてお仕えし、生涯を通して清き行いをもって神様のご栄光を表す器として生きていくことができますようお導きください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。